Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。明日10月10日、ウィズダムスクエアの LINE グループの有志の方々がオンラインで居酒屋ナイトを開催されるようですね。私もぜひ参加させていただきます。楽しみです。M さんのシグナルコメント。先日の砂漠で植物を育てる。あのトピックですね。今回のナノクレーの技術開発のポイントは、粘土をナノサイズまで微粒子化し、液化するということ。これはちょうど富士フィルムのナノ乳化技術。有効成分をナノサイズにして、化粧品や機能性食品にしているものと同じだと思います。そして富士フィルムのリンクも貼っていただいています。ごっちゃんのコメントは、いつもながら2018年5月11日の新しいろ過技術、海水を飲料水へ。この記事と砂漠の記事、きちんと結びつけていただいています。一方、ゆるけいさんは、過度な砂漠化は問題になりますが、砂漠で植物を無理に育てようとしすぎると、いずれ大きな歪みを生むような、そんな可能性もあるのかなと想像します。そして、サルソールさんは、英語でシグナルコメントを書き続けています。今回の記事で思い出すのは、アフガニスタンの地域開発に貢献されたあの、中村哲先生。中村先生は、砂漠地帯や戦争で荒廃した地域に、多くの運河を建設することに尽力された。そのことを今回の砂漠の記事で思い出しました。中村哲先生に敬意を表したいと思います。ゴーゾーさんは、このナノクレーの技術を砂漠以外の場所、砂丘であるとか、海岸沿いの住宅が強風とともに舞い上がる砂、こうしたものに対して、今回のナノクレーの技術が応用できないかどうか、そんなコメントを残されています。この砂漠のトピックを含め、今科学者たちが挑戦をしている技術、その多くが地球環境を変える、改善するというものかもしれませんね。このポッドキャストでもその分野のトピックが自然多くなりますね。そして本日のトピック、まずはタイトル、こちらになります。
Is it time for hydrogen-powered commercial planes?
ということで、Is it time? もうそういう時期かなという感じですね。Hydrogen-powered、水素で動くCommercial plane 民間機。そろそろ水素で動く民間機の出番だろうか。そんなタイトル。今から5年前の2015年の9月に E-Airplane 電気飛行機は未来の航空機という内容でお届けをしたことがあったと思います。通常の Airplane は Airplane Contribute 飛行機は貢献をしているというよりも何かの原因となっている。
Airplanes contribute significantly to global carbon emissions.
飛行機というのは contribute significantly かなりその原因を作っている。Global carbon emissions 世界的な二酸化炭素排出の大きな部分を占めている。そして in the search for green fuel 緑の燃料を探して地球環境に優しい燃料を探して
in the search for a green fuel.Few electric planes have been developed, but most batteries are too heavy to be used in passenger planes.
環境に優しい燃料を求めて、few electric planes have been developed. いくつかの電気飛行機が開発されましたが、ほとんどのバッテリーは too heavy to be used in passenger planes. 旅客機にはこのバッテリー重すぎて使えない。そして a more practical option. よりプラクティカルなオプション。実用的な選択肢として、こちらを使いましょう。
A more practical option is to use hydrogen fuel cells to power passenger planes.
何を使うのかというと、hydrogen fuel cells。水素燃料の電池。この電池を使って、power passenger's plane。原動力にする。旅客機の原動力にするということ。世界で初めて水素燃料電池を搭載した飛行機なんですが、それはこちらなんですね。
マットさん、それはライト兄弟の後の話だよね。
そうですね。水素燃料電池を搭載した世界初の商業用航空機。
The world's first hydrogen fuel cell powered flight of a commercial grade aircraft was recently tested by ZeroAvia.
最初の水素燃料電池を搭載した商業用航空機。
The world's first hydrogen fuel cell powered flight of a commercial grade aircraft.
それがゼロエビア社がテストを行ったもの。
The world's first hydrogen fuel cell powered flight of a commercial grade aircraft was recently tested by ZeroAvia.
さあ、この飛行機の規模ですが、何人乗りなんでしょうね。
The six-seat plane took off.
Six-seat plane. だから6人乗りの飛行機ってことかな。
そうですね。6人乗りの飛行機は took off、飛び立ちました。どこから
？The six-seat plane took off from the company's R&D facility in Cranfield, England.
ゼロアビア社の R&D facility、研究開発施設ですね。R&D。それはイギリスのクランフィールドにある R&D facility からこの飛行機は飛び立ちました。飛び立った飛行機は completed、成し遂げたんですね。
And completed a circuit before landing.
この飛行機は completed a circuit。そのサーキット、飛行路線をコンプリートした、完了したんですね。 before landing、 着陸する前に、つまりこの飛行機は予定をしていた経路をしっかり飛んで着陸をしたということですね。こちらの会社 Zero Avia によると、
According to Zero Avia, it is possible to scale up quickly to press into service a 10 to 20 seat airplane by 2023.
この Zero Avia によれば、 it is possible、 可能だと、何が to scale up quickly、 急ぎスケールアップすることも可能だと。先ほどの6人乗りのエアプレーンから今度は10人から20人のエアプレーンに2023年までに、
A 10 to 20 seat airplane by 2023.
そしてさらにそれを増やして50人から100人乗りのバージョンを2030年までに、
A 50 to 100 seat version by 2030.
そして200 seat airplane、 200人乗りの飛行機、
And a 200 seat airplane with a range of 3450 miles by 2040.
今度は2040年までには航続距離、 with a range of 3450 miles、 航続距離が3450マイルの200人乗りの飛行機を2040年までに就航させることが可能だと言います。これまでに水素を動力源とする飛行機はあったんですね。
Some hydrogen-powered airplanes have been developed earlier, such as the four-seat HY-4 aircraft developed in 2016.
いくつかの hydrogen-powered airplanes、 水素を動力とする飛行機はこれまでにありました。例えば4人乗りの HY-4、 こちらのエアプレーンは2016年に開発されていますね。
Such as the four-seat HY-4 aircraft developed in 2016.
マットさん、じゃあ水素を使う飛行機って前からあったんじゃん。
そうですね。ただ今回のゼロエビアはコマーシャルグレードのエアプレーンとして水素燃料電池を搭載した飛行機のテストを行ったわけです。セル、電池なんですね。ポッドキャストでも去年2019年の6月の5日に同じく水素燃料電池を使った空飛ぶタクシー、スカイ、こちらを取り上げましたね。一方でエアバスが、
Meanwhile, Airbus has announced three concepts for zero emission airplanes to be powered by hydrogen.
Meanwhile, 一方エアバスはアナウンスをしました。 Zero emission、 排出ガスゼロのコンセプトを持った3機のエアプレイン、 Three concepts for zero emission airplanes、これをエアバスは発表したんです。
Meanwhile, Airbus has announced three concepts for zero emission.
それは水素を動力源とするゼロエミッション飛行機についてでした。
For zero emission, airplanes to be powered by hydrogen.
そしてこのエアバス、The Aerospace Giant、 航空機大手のエアバスは has set a deadline、 デッドラインをセットした、締め切り、期限を設けたんです。2035年というデッドラインを設けました。
The aerospace giant has set a deadline of 2035 to launch the planes.
何の締め切り、デッドラインかといえば、そうですね。To launch the planes. 水素を動力源とするゼロエミッションの飛行機を launch、発表する。2035年のデッドラインまでに。Airbus はこの飛行機に名前をつけています。Airbus has named the planes. どのような名前なんでしょう？
Airbus has named the planes Zero E because all three planes will have zero emissions.
Airbus はこの飛行機に Zero E と名付けたんですね。なぜならば、この3機、すべての飛行機が Zero Emissions。エミッションがゼロだから。Zero E の E はエミッションなんですね。さあ、それではこのあたりで第1回目の記事本文を聞いていくことにしましょう。その中で水素を動力源とする飛行機のアイデアは、まあ、かなり新しいんですね。
While the idea of hydrogen-powered airplanes is quite new.
まあ、そんな中で land-based vehicles、 陸用の自動車、これは自動車や鉄道を含む including cars and trains、 この陸用のビークルは燃料電池技術を使用しているようですが、その最新のものがヨーロッパの企業アルストム社が開発したコラディア・アイリント、 という列車なんですね。
The Caradia Island, a train developed by European firm Alstom.
さあ、こちらのトレインは時速何マイルで走ると今日の記事は伝えるでしょうか。そしてこのトレインですが、二酸化炭素を排出するんでしょうか。一体この列車が排出するものは何なんでしょう。もし余力があればそちらも聞き取ってみてください。よろしいでしょうか。今日の記事はこちらになります。
Is it time for hydrogen-powered commercial planes? Airplanes contribute significantly to global carbon emissions. In the search for a green fuel, few electric planes have been developed, but most batteries are too heavy to be used in passenger planes. A more practical option is to use hydrogen fuel cells to power passenger planes.The world's first hydrogen fuel cell powered flight of a commercial grade aircraft was recently tested by ZeroAvia. The 6-seat plane took off from the company's R&D facility in Cranfield, England, and completed a circuit before landing. According to ZeroAvia, it is possible to scale up quickly to press into service a 10 to 20-seat airplane by 2023, a 50 to 100-seat version by 2030,and a 200-seat airplane with a range of 3,450 miles by 2040. Some hydrogen-powered airplanes have been developed earlier, such as the 4-seat HY-4 aircraft developed in 2016. However, ZeroAvia is the first to test a commercial-grade airplane powered by hydrogen fuel cells. Meanwhile, Airbus has announced three concepts for zero-emission airplanes to be powered by hydrogen.The aerospace giant has set a deadline of 2035 to launch the planes. Airbus has named the planes Zero E because all three planes will have zero emissions. While the idea of hydrogen-powered airplanes is quite new, several land-based vehicles, including cars and trains, using fuel cell technology are already in use.The latest in that group is the Caradia Island, a train developed by European firm Alstom. With a maximum speed of 87 miles per hour, the train emits only steam and water.
第1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。Hydrogen、水素を動力源とする飛行機、あるいは水素燃料電池を搭載した飛行機、まあ、そういったものを前半見てきました。これらは最近のお話ですが、陸用の車、ビークルについては以前からもうすでに開発が進んでいるようですね。
While the idea of hydrogen-powered airplanes is quite new, several land-based vehicles, including cars and trains, using fuel cell technology are already in use.
失礼しました。陸用の車、land-based vehicles。陸用の車で using fuel cell technology 燃料電池技術を使用しているものは are already in use すでに使用されているんですね。そういった陸用の車で最新のもの the latest in that group そのグループで一番新しいものというのは
the latest in that group is the Caradia Island a train developed by European firm Alstom with a maximum speed of 87 miles per hour the train emits only steam and water
欧州の企業アルストム社が開発したコラリアアリストンという列車ですね train
the Caradia Island a train developed by European firm Alstom
この train は with a maximum speed 最高速度が
with a maximum speed of 87 miles per hour
時速87マイルなんですね。そしてこの train が emits 排出するものというのは only これだけです。
The train emits only steam and water
この train は emits only steam 蒸気と and water 水だけを emits 排出する。もうそこまで技術が発達してるんですね。水素を動力源とする乗り物、これから我々の周りにどんどん増えてくるのでしょうか。楽しみにしたいと思います。さて、今日の記事もほぼ意味が取れたと思います。最後にもう一度本文を聞き直してポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
Is it time for hydrogen-powered commercial planes? Airplanes contribute significantly to global carbon emissions. In the search for a green fuel, few electric planes have been developed, but most batteries are too heavy to be used in passenger planes.A more practical option is to use hydrogen fuel cells to power passenger planes. The world's first hydrogen fuel cell powered flight of a commercial grade aircraft was recently tested by ZeroAvia. The six-seat plane took off from the company's R&D facility in Cranfield, England, and completed a circuit before landing. According to ZeroAvia, it is possible to scale up quickly to press into service a 10 to 20-seat airplane by 2023, a 50 to 100-seat version by 2030, and a 200-seat airplane with a range of 3,450 miles by 2040. Some hydrogen-powered airplanes have been developed earlier, such as the four-seat HY-4 aircraft developed in 2016. However, ZeroAvia is the first to test a commercial-grade airplane powered by hydrogen fuel cells. Meanwhile, Airbus has announced three concepts for zero-emission airplanes to be powered by hydrogen. The aerospace giant has set a deadline of 2035 to launch the planes. Airbus has named the planes Zero-E because all three planes will have zero emissions. While the idea of hydrogen-powered airplanes is quite new, several land-based vehicles, including cars and trains, using fuel cell technology are already in use. The latest in that group is the Coradia iLint, a train developed by European firm Alstom. With a maximum speed of 87 miles per hour, the train emits only steam and water.
作家の穂坂和志さんがこのようなエッセイを書かれているんです。穂坂さんが学生時代に参考書会社でバイトをしていた時、そこの会社の社長さんは将棋でアマチュアの全国名人だったんです。たまたま社員旅行の時に社長さんが、穂坂くん、君将棋指せるんだったら一局指そうよと言って社長さんと将棋を指すことになったそうです。指してみるとあっという間にボロボロに負けてしまう。その時に穂坂さんはその社長さんに聞きました。将棋で手を読むってどうやって読むんですか？どんどん読めるんですか？すると社長さんは、手なんか読むの大変だよ。手を読むのは大変なんだけど、じっと我慢して読むんだよ。それを聞いて穂坂さんは、ああ強い人ってそうなんだなと思いました。すぐに答えが見つかる人、頭の回転が良いと世間では言われる。でもそれは頭の働きの一部分でしかない。例えば大学の試験でも入社試験でも、その能力の測り方は不平等。なぜなら3日考え続けられる人とか、3ヶ月ずっと同じことを考え続けられる人の能力は決して測ることはできない。一つの問題に対して5分とか15分以内で答えを出してしまう。そういった能力しか今の試験では測ることができない。皆さんどうでしょうか？1ヶ月間ずっと同じ問題を考え続けられますか？さらに3ヶ月、6ヶ月ではどうでしょうか？そうやって同じことをずっと考え続ける力、これも素晴らしい能力の一つ、そうは思いませんか？ゆっくりでもいいんです。考え続けることができる。それもまた素晴らしい我々の能力であること。決して忘れないでください。それではまた次回お耳にかかることにいたしましょう。